桂田明のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます、
桂田明のおはよう市原、5月最後の放送になりますが、あの日本海海戦の日、
はい、
だそうでございまして、はい、まあ1905年、今からそうですねちょうど118年前ですね、はい、この世界の海戦史上あの完璧に干渉したというのはこの日本海海戦なんですよね、はい、で今でもあの世界中の例えば海軍兵学校、それ海軍士官学校では日本海海戦の統合ターン、
はいはいはい、
これを絶対教えるそうですね、
統合平八郎、
だからこの統合さんの統合ターンとトラファルガー海戦ね、
はい、
これはもう海軍志す者には必須ですよね、うん、それだけのパーフェクトウィン、もうありえないぐらいのパーフェクトウィンだそうですね、まあ、だからね本当に日本にとっては誇らしい日でございますが、で余談でございますが、あの2月ね、
はい、
あの YouTube の東映映画チャンネルで、
はい、
あの期間限定だけど203コーチと、
はい、
あの高倉健さんの動乱をね無料で公開してたんですよ、限定で、
はいはい、
僕両方見ましたよ、
はい、
久しぶりにね、203コーチ、
うん、
3時間だよ、
うん、
いや途中でねこの休むこともなくね一気にもう引きずり込まれましたね。
あ、
中台達也さん名優だね、
はいはい、
うん、中台さんがね本当に乃木将軍に見えて、
うん、
でその世界の三船敏郎が明治天皇ですよ、
はいはい、
いや素晴らしかったね、
うん、
でそれとはまた別にね226事件を使った高倉健さんの動乱ね、あれも良かったね、
はいはい、
吉永小百合さんと純愛というか、
うん、
あれねたまにねああいった東映でもそうだけど、何がきっかけでやるのか分かんないけどたまにポッとあるんで、そういう無料の映画チャンネル、時代劇チャンネルって見逃せないんだよ、
うんうんうん、
なんで皆さん方もねあの時々はそういったのをチェックしていただければと思いますが、さあ今回は今回でね別に日本海海戦とは関係ないんですが、はい、ちょっとした歴史です。あの先月あのマスターのために70年代コミック、はい、こんなのやったよってやりました、
はい、
で今回はねマスターいないし、でまあ君だったら多分分かるだろう、
はい、
80年代はじゃあどんな漫画流行ったのっていうね、
ちょうど小学生に上がったくらいですね、うん、
で時系列で1980年からやっていこうと、
はい、
なんでまあ89年まではね細ないではいかないと思うんで、
はいはい、
まあ、できる限りやっていこうかなと、はい、それを考えておりますので、その時代に興味のある方どうぞ最後までお付き合いください。さあマスターのリクエスト曲ですね。
そうですね、
そちらのご紹介からどうぞ。
はい、石橋マスターのチョイスでアルミマテリアルガールです。
桂田明のおはよう市原、この番組はタパスアットデリ、そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたします。
今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
鉄板焼きは空海、空に海の空海。
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番市原うまいもの会加盟店そばグルメ北駒。改めまして、以前もう1年ぐらい前ですかね、北さんがね80年代のことをよく知りたいってんで、はい、その時でも少しだけ紹介したんですがね、まあ、今回はそのコミックに絞ってお届けいたします、はい、さあどのぐらいね君はご存知かなんですが、まず1980年、昭和55年です。
はい、
いくつでした？
昭和55年、7歳です。
その頃は
8歳、
うん、まあどっちでもいい、はいはいはいでももう記憶の方はもうある程度
そうですね
ちゃんとしてますよね。
はい、
でアニメなんかもおそらく見てたと思うんですが、はい、じゃあこの年ね、まあ、連載が始まったとか人気を博したコミックにどんなものがあったか紹介していきましょう。
はい、お願いします。
まずこれ君が大好きなやつ、
はい、
メゾン一国とみゆき、
はい、
これが80年なんですよ。
はあ、両方
80年に連載始まってるんです。
そのアニメは
もうちょっと後ね、
その両者とも、うん、うちの母がフセルが仕上げてました。
うん、ああそうですか。
仕上げのアニメの仕上げの仕事母ずっとやってたんで。
あなるほど。
あ足立先生のみゆきよなんつって、
うん、でね、じゃあ他にメジャーなもの、
はい、
ドクタースランプあられちゃん、
はい、
3年鬼面組、
はい、
後にね高校行ったからハイスクール鬼面組になったけど、はいはいはい、この頃はまだ中学3年生っていう設定だったんで3年鬼面組、43年前なんですね。 あとはこれもロングセラーですね、あの刈上くんね、
はいはい、それが連載開始
80年。
はあ、
最近あれなんかネットフリックスなんかでドラマになってたよね。
はあはあはあ、
実写のね。
はあはあ、
うん、で、あとはこれもね名作だね、あの日出ずるところの天使、
はい、
これで例えば聖徳太子とかいった歴史に興味持ったって人もいるんですよね。うんうん、ただね押しぶらくはやっぱり少女漫画なんで、うん、あれマスター見ないんだよね少女漫画ね、あんだけ漫画読んでるくせに。
お兄さんがいらっしゃるんで男兄弟だからあんまり買わなかったみたいですね。
いやでもさ面白いと思ったら少年漫画少女漫画関係なく読むでしょ普通。
うんうん、だから僕はまだ小学生だったんで、
うん、
お小遣いでは自由に単行本を買えるほどなくて、
うん、
たまたまうちの父は4種類も5種類も週刊誌読んでて読み終わったら読んでもいいよっていうんでだいぶそれで あと少女漫画と手塚漫画はうちの母の蔵書がすごかったんで、
うん、
それで、
まあ、家庭環境にもよるんだろうけど僕は何度も同じこと言ってるますよ、はい、少年漫画だけあるいは少女漫画だけってやっぱ偏って読んでたら人生の半分は損してるよ。う
ん、そうです
ね、やっぱり両方読んだ方がいいよねこれはね。
だからある程度お小遣いで買えるようになってくると、
うん、
うちは4つ下に妹がいるもんで、
うん、
お互いの漫画を交換して読み合うことができるようになるんですね。
うん、
それは面白かったです。いろんな少女漫画読みました。
うん、まあ、だから、ね、その家族であったりあるいはその友人関係恋関係なんかも、うんうんうん、まあ、そういう意味でやっぱ人付き合いは広い方が多くの漫画に触れることができるな、うん、というのはそれは僕は思います。さあ、どんどん行きましょう。あとこれも、ね、人気がありました。さすがのサルトリ、
はい、
これも80年。
この少女漫画ですよね。
だったっけこれ、うん、なんかテイストは少年漫画だったよね。
あれ月刊しかなんかの少女漫画の連載です、うん、リボンだったかチャオだったか。
あ、そうだったっけ、
はい、
まあ、でもこれは我々男子にも人気があったんだよね。
ありました、ありました。
あれ主題歌歌ってたのが伊藤千恵だっけ。
そうですね、アニメですよね。
そんな記憶があります。じゃあ次、ザ・カボチャワイン。
はい、もちろんこれも母がセルガに売っておりました。
あと割とね、あの年齢層の高い人に人気があったのが、あのハローハリネズミ、
あ
それと人間交差点ね。
はいはい、はい、人間交差点、
これは今読んでもまあ名作だよね、うんうん。あとは、僕がね、あの当時少年チャンピオン読んで好きだった漫画、
はい、
スクラップブック、
あ
これは知らないだろ。
知らないですね。
これね、あの小山田育さんって言って、はい、あの田上義久さんのお兄さんなんだけど、はい、あの信州の人なんですよ、
はいはい、
でその信州のそういう中学生とか高校生の学生ライフを描いた漫画で、これはね当時ねチャンピオンの中でも必ず読者投票とベスト3入ってたよ。
お
あの頃はねまだねブラックジャックとかガキデカとか、うんうん、チャンピオンも相当売れてた時代だから、
うんうんうん、
ドカベもあったし、はい、でその中でやっぱりちょっと毛色が違うってのもあったんだろうけど、すごい人気があったんですよ、うんうんうん、なんでこれがアニメ化されなかったんだっていうくらい、
はあ、
これは隠れた名作で今でもねファンいるんですよ、
うん、
もう残念ながらもうなくなっちゃったんですけどね、うん、これネットで検索すれば出てくるよ、
はい、
僕はね小山田育さんの単行本は実は全部紙で持ってます。
おお素晴らしい素晴らしい、
全部持ってます、はい、今ねもう絶版でないものあるから、
うん、
これはねうちのじいさん死んだ時みたいにゴミで捨てられるんです
よ。いや本当に財産ですよね、
うん、はい次です。これはね4コマ漫画っていうか野球漫画でねかなり異色の作品ですね。頑張る田淵。
あ、でもこれもアニメになりましたね。
なったアニメ映画ね、
はい、
うん、
この頃でも西武
で要は最初阪神、
あそうか田淵選手の、
うん、そうで最初阪神で相方がねあの当時ヤクルトにいた安田投手なんで、はい、それが西武に行ったら今度は古澤健二とかねなんかちょっと変わったのが出てくるわけだよ、
うん
うんうん、人気ありました。で次胸騒ぎの放課
後、
これもドラマとかにもなってすごい人気がありました、うん、であと80年のラスト、
はい、
これはもう我々は絶対忘れちゃいけません。マイチングを使ってこれどうせ後で音楽入るんだろバックに。
もう入れます入れます。海老原先生の
とにかくこの80年で僕がね結構ね心ときめいた胸ときめいたのが爽やか路線でスクラップブック、ちょっとエッチを感じてかぼちゃワイン、はい、エロ全開でマチコ先生。
いや本当にあのゲストで海老原先生に来ていただく前から、うんうん、我が家の宝物庫にはですね、
あマチコ先生が
マチコ先生グッズが、
あ
でオリジナルでマチコ先生グッズ作らせていただきましたからね、あのゲスト会の後先生にお話しして、
あのもう連載から40年以上経ってるけども、はい、まあまあこれはやはりカルト的な人気があるからね、ある意味ね
今でも、
うん、
毎年、
うん、
夏コミ冬コミで新作先生出してらっしゃいますから ね素晴らしいですよ。
でね、さらに驚くのかな、海老原さんはあれだよね、あの藤子先生のアシスタントやってたって。
そうそうなんですよ、ね、
まあ、これが驚きだよね、うん、まあ確かに、ね、よく見てるとね、うん、そういう絵柄感じさせるわ、
はい、
うん、ね、これが本当にねあの歴史は受け継がれてるんだなってことを思った次第でございます、うん、さあ81年、
はい、
81年も、君の好きなものがあります、
はい、
タッチだから80年にみゆきなんですよ、
うんうんうん、
で81年にタッチ、
うん、
だからみゆきがビッグコミックだっけ月刊の、
うん、
で、タッチが3だよな、
そう、その前の
だよな、
9ぐらいから盛り上がってきたんですかね、
うんかね、うん、ただ9が乗ってないってことは70年代なんだろうな、
そうそうそう、そういうことですね。
日当たり旅行はどうだ、
あら80年代
になってからかね、
あるんですけどね、
うん、とにかく君の好きなものはまずタッチです。そしてこれね、世界中にファンがいる、
はい、81
年なんだよこれ、
読んでた気がしますよ、うん、
ジャンプジャンプな、
うん、
でも最初僕もねジャンプで読んで、あの頃ってさサッカー漫画ってまあなかったんだよ、
なかったですね、よかった、
僕が覚えてるのは本当に赤吉の家分古いな、
うん、でも その頃読み出した少年たちが小学校3年生になると部活入れるんですよ、
うん、
あ4年生か、
うん、
サッカー部がすごい人数だったことは覚えてる。
あじゃあやっぱり人気があったんだ、
はいはい、
じゃあねちょっとこの年のジャンプで他に人気があった、はい、あるいは連載が始まったのを紹介します、
はい、
81年のジャンプだよ。まずキャッツアイ、
はいはいはい、
これが81年なんだよ、
はあ、宝珠つかさ
せて、シティハンターその後だからね、うん、でもう一つこれも忘れちゃいけない、平松先生のブラックエンジェルさん、
あ
、まあ、いわゆる現代版の必殺仕事人だよ。
そうですね、まあこれも
え平松先生知って
る
の？
あのカットするかもしれないですけど、
うん、
うちの母が言うには、うん、平松先生は、うん、うちの親戚筋だっていう。
まあでも探しはそういう人知ってるぐらいいるでしょ、
うん、合ってるはずよ。
あそう、平松先生っていうと、まあ、この時代のジャンプで、はい、そのブラックエンジェルスだけじゃなくてドーベルマンデカ、
はいはい、ドーベルマンデカ、
あのワイルドなね、はい、だからその
独特な作画で、
うん、僕なんかがちょうど中学生だから、うん、やっぱりジャンプの平松先生はやっぱおなじみの人だったよね、うんうん、ブラックエンジェルスはこれアニメとかなったの？
なったかな、
なってもおかしくないよね、うん、アニメとかあるいはドラマ、
はい、
なってもおかしくないよね。
美しい絵で、
うん、雰囲気あったよね、
うん、
さあジャンプ他に何があったか、
はい、
風魔の小次郎、
あ
これも名作なんだよ、
うん、
車田先生っていうとどうしてもこの輪掛けとかセイントセイヤなんだけど、風魔の小次郎も悪くないんだよこれ、
うんうんうん、
これね俺ね、田舎いた頃はね車田正美さんのはね全部揃えてた。輪掛け、風魔の小次郎、セイントセイヤ、うん、途中で打ち切りになった男坂とかなんかね俺ね親父もね、すげえ漫画オタだったけど俺も相当買ってたんだよ、はい、今も全部ゴミだよ。
もったいないですよね。
いやでもだからそんなもんなんだよ、価値の分かんない人に渡ると、
うん、
で、まだまだ続くんですが一旦コマーシャル。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚は豆焼き一本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリ
ー、もう一本。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。おいしさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です、皆様ご賞味ください。空海、空海。
いいか金坊、今日は飯ヶ丘八幡様のお祭りでおっかに頼まれたから連れてきたけど、飴玉一つしか買ってやんねかんな。
言っちゃなんですがお父っちゃん、成長期の愛する息子にね、合成保存料や着色料満載の駄菓子を摂取させるつもりですか？
あ、
それだったらね、近くで24時間営業中のドヒエモンで安心無添加のうまいもん買った方がいいよ。
なんだそりゃ。
国産プレミアム瑞穂のもち豚で作った豚うま味噌焼きや、自家製塩麹で作った塩麹焼きとか、他では味わえないお惣菜やスイーツが売ってるんだよ。お湯で温めるだけで食べられるから、おっかさんも大喜びで、おとっさんにもいいことあるはずだよ。
金坊、それ本当か？でもおとっさんな、小遣いは飴玉買うぐらいしか持ってないんだよ。
おとっさん、ドヒエモンはちゃんと電子マネーにも対応しているから小銭いらずなんだよ。あたいのスマホでおとっさんに怒ってあげるよ。
金坊、いつもすまねえな。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒエモン。
さっきジャンプの話してました、
はい、
もう一つ忘れちゃいけないのがあります、はい、ストップひばりくん。
あ、
うん、これで僕はあの美少女だったら男でもいいかなと。いやでも結構あのストップひばあの江口先生って絵綺麗だから。
そうですね、
汚れじゃないんだよ。
あれですごくデザイン的なものも素敵で、うん、ファミリーレストランチェーンで採用されましたね。
あ、そうなんだ。あれ
メニューからポスターから、
あー、それ覚えてないな。
あの黄色い看板の全国展開してるところは、
うん、まあ、だからああいったユニセックスな感じのキャラクターってのは、うんうん、あの頃からかね、
なかったですもん、
ね、なかったなかった、うんうん、でだからやっぱり日本の漫画ってのは多様性に富んでるなと思いましたね、うん。さあ次、あのね、手塚先生まだ元気です、
はい、
この年、連載始まって人気を博したのが2つあります、はい、まず1つは日だまりの木、
はい、
これは手塚先生のルーツを描いたものです。でもう1つ、これチャンピオンで連載してた七色インコ。手塚先生ってね、あの宝塚に大変造形が深いんで、
はいはいはい、
そのお芝居とかあの舞台を扱った漫画も多いんですね、はい、だから七色インコってのは要は偽物を演じるのがうまい役者みたいな感じでね、はいはいはいはい、すごくねこれ僕ね好きだったね、うん、で手塚先生ってさ、最初の出だしってのは何気ない普通の日常を描くんだけど、はい、それが全部後の伏線につながって回収されるっていうね、うんうんうん、はあ、すげえな手塚先生と思ったね。これブラックジャックの後始まった連載で、
うんうんうん
うん、さあ次ですが、じゃあ81年他にどんなのが流行ったかと言いますと、これマガジンだね、明日天気になれ、
チャーシューね、
そうそうそうそう。あとはですね、うん、少女漫画ではこれは僕が好きなんだけど、竹宮恵子さんはご存知？
少しだけ、
少しだけ、あのどっちかというとホモ漫画が有名なんだけど、うん、これはホモじゃなくて、恋愛コメディ、はい、私を月まで連れてって、
はいはい、
あんまピンとこない、はい、僕ね竹宮先生も紙で全部持ってます大好きなんで。いや僕ねあの辺はね、あのなんで僕ね、2つ目になってから南大泉に引っ越したかというと、はい、あそこね、トキワ荘がいわゆる男版の漫画の創作すると、はいはいはい、南大泉は、はい、あの女流作家のそういうトキワ荘なんですよ、うん、あの聖地巡礼行ったから、ね、畑になってた、
あ今は、
うん、
うーん、
で大泉 僕は大泉学園だけど、はい、あの辺にとにかく女流漫画竹宮恵子先生、大島由美子先生、うん、里中真知子、はいはい、もうそうそうたるお歴々がね、はあ、もうあそこに住んでたんだよ。
素敵ですね。
まあね、わざわざそこ引っ越して住んでました。いや最初ね、俺椎名町の常盤荘もいいかなと思ってたんだけど、はいはいはい、もうなかったから常盤荘も。はい、次、81年、あと、あ、81年これ忘れちゃいけない、多分ねこれだね、ホイチョイがねブレイクしたのこれだね、気まぐれコンセプト、
はいはいはい、
僕はねこんな年から連載やってるってのは知らなかった、
うん、
あのまだねこの頃ビッグコミックスピリッツだっけ、
うんうん、
まだそんなにね売れてなかったんだよ、
うんうん、
要はそのビッグコミックってのがあって、ビッグコミックオリジナルとか、スピリッツがまだ創刊した頃じゃないかな、
うん、
でバブルの頃にめちゃくちゃ売れたんです、スピリッツは、
うんうんうん、
でそれからスペリオールとかね、はい、あのそういうのが出るようになったんだけど、この頃まだホイチョイがねデビューした頃だね。
ほう、うん、
さあ82年いきましょう、はい、82年だともう何歳、
9歳です。
ああ、まだ9歳か。82年で絶対忘れちゃいけない漫画、
はい、
風の谷のナウシカ、
はいはいはいはい、
うん、これ徳間書店だね、
はい、
あのなんか変形サイズの本だったよね、
あの B 版ですね、
うん、なんかちょっと読みづらい形の本でね、
8巻ぐらいまであって、
7巻、
7巻か、
うん、
あれはうちにあるはずだなまだ、
うんうん、たださ、あのアニメと比べ、あ、映画と比べると暗いよね雰囲気がね、
うん、よりなんか、
うん、まあ宮崎駿さんのね
言いたいことが、
うん、
やっぱり2時間ではまとめきれない、
ちょっとね、うん、あのどうしてもアニメしか見てない人はナウシカはあれで終わりだと思ってるけど、あれなんかまだ本当プロローグだよな。
そうですね、
あれ続編やっぱ作ってほしいよね今でもいいから。まあさすがにもうねクラリスはあの声は出ないだろうけど。いや、あの頃さ僕もアニメージとか読んでて、
はい、
必ずあの女性キャラのランキングやってて、
はい、
もう1位と2位はクアリスとナウシカが独占してたんだよ。
あ、キャラクター投票、
うん、で、うんうん、3位にラムちゃん、
はい、
そういう時代だったんだよ。
男女別でよく月1でやって
ました、ね、やってないでしょアニメージュなんか、
やってました、
もう時代だよな、うん、もうワンツーフィニッシュでクラリスとナウシカっていう、ね、
だから今の、うん、5、60代の方々が若かった時に本当に夢中になったんですよね。
だから俺たちの世代でいうと太田キングの岡田斗司夫さんとかの世代だよ、はい、
そうですね、
うん、だからね今にして思うと俺ら
あの世代が走りですよやっぱり、あの、
うん、そう
大根とか大根3か、
うん
うん、庵野監督とか、
うん、そうだってアニメ専門の書籍が出たのがやっぱあの頃だよ。
そうですね、
うん、あの頃人気あったのはとにかくクラリス、ナウシカ、ラムちゃん、
うん、
リンミンメ、これとね、あとね人気あった女性キャラはキャッツアイの
瞳、
うん、だなと、女性じゃないくせにひばり入ってたりとか、あと、うんうん、気まぐれオレンジロードな、
はいはいはい、
なんだっけあれ、松本泉さんのあの気まぐれオンジロードのヒロインなんつったっけ、
あ
ちょっとそれ出てこないんだけど、うん、ああいったのが必ず常連で入って、うん、あとみゆきだよ、みゆきみゆき、
だからよく同級生でどっち派、上杉派、鹿島派、
うん、俺はみゆきは
上杉じゃねえや、若松、
いや俺はみゆきは鹿島だよ、
僕もそうです。
絶対鹿島だよ、うんうん、俺はタッチでもみなみちゃん大っ嫌いだからこの二股かけやがってっていう、うんうんうん、俺はあのライバルだった新田の妹の方が好きだったから、
あ、そういえばミックスも第2期放映始まりましたね。
あ、そうですか、
今ミックス20巻ぐらいまで出てるのかな。
あ、そうですか、俺ねタッチもみゆきも全部持ってんだよ。
もう、まあ、もう最新刊読んだ時に俺がいたちた
ちここに立つ、あ、そういうことね、
もうね、
まあまあまあ俺たちはもうそういうのやめて、もう虹色唐辛子に触れてやろうじゃないか。
ああ、それはね、あんまり触れられた
くない。黒歴史というね。
そうね、
あの続きいきましょう、
はい。
82年はまだナウシカしかやってないね。
はい、
で、これももう もう世界中が認めた漫画だね。アキラ。
アキラ。
うん。アキラはね、これもう失礼な言い方だけど、うん、俺原作読んでもそんなピンとこなかったんだよな。
あれの物語もそうなんですけど、うん、絵の描写がものすごく後の漫画家の先生方が憧れて、うんうん、で目指したそうですね。
あれ手塚先生が嫉妬したってやつだろ。
うん、
でなんかパーティーで会って、僕だってこのぐらいの絵が描けるんだよって逸話が残ってるよな。
そうですよね、うん、だからそれだけ衝撃的な作品だったそうです。
だからストーリー云々より絵なんだろうな。
うん、
まあ、これでもう世界の大友だもんな。
だから映画化になった時によくあの作品を映画化できたなって描写が。
まあそうだな、はい、ただね、いや僕ね、別にファンの方に非常に申し訳ないんだけど、そんなに、ね、実は好きじゃないんだよな。読んだけよ、はい、読んだよ、見たよ、
はい
はい、であとこの時代ってさ、あと不思議なものが結構映画になって、例えば幻魔大戦とか、はい、映画見に行ったけど、はい、映画の時って実はそんな良くなかったんだよ、うん、あとクラッシャー城とかさ、
はい、
あの辺も見に行ったんだけど、うん、マクロスの映画が一番面白かったかな。
はい、覚えている
。うん、あれが一番面白かったかな。
ました、ね、でヒロインが歌うのはそこが初め、
飯島マリナ
ですよね。
今アメリカにいるんだろ。
もう異常な
人気だったよな、
若いお友達からの。だからほらマクロスって後に何作もあるけど、
そうそうそう、必ず歌を歌うんだよな。ゼントラーディーが感動するんだよ。歌を聴いて、
そう、うん、
デカルチャ
ー。だからあれを踏襲してるから人気があるんですよ、
ね。まあとにかくガンダムと一緒で最初の頃からのファンは多いよね、
うん、
あれはね。あ、人気投票の思い出したい。フラウボーの人気も結構あったな。
ありましたね、
フラウボー、うん、あと未来さんとか、
はい、
うん、そうだ、早瀬チーム結構人気あったじゃん。こうやってね、年寄りだからね、後からちょっと
思い出す、
うん、これ昔のアニメージとか撮っときゃよかったな。
あ、そうですよね。
多分ね俺ね、すぐゴミで捨ててたんだよ、月刊誌だから。
でもあれ当時500円ぐらいしましたね。
うん、だから
いい値段しました
よ。アニメージュ G アニメ、
はい、
これとね、後発で出て安い値段のアニメディアってなった。
アニメディア連載してたじゃないですか。
そうか、忘れてたよ、忘れてたよ、すっかり。
何年も、
あ、もう忘れてたよ、
連載してましたよ、
すっかり忘れて。あ、そうだったな、連載してたんだな。
はい、僕もね、
すみません、忘れてました。
絵を提供したりしてましたよ、
はい、忘れてました。いや、もう昔のやった仕事だから覚えてないよ、はいはい、そっか、やってたんだな。
やってましたよ、
はい。じゃあ次、アキラまでいったな、
はい。
で、その3年記念組が高校行ったからハイスクール記念組、はい、それとこれもね、あの4コマ漫画の金字塔、コボちゃん、
はい、
うん、でときめきトゥナイト
読んでました。リボンですよ、
うん、
これも先生
アニメですごい人気あったじゃない、
うちの母がセルガ塗ってました。
あ、そうですか。
ランゼオ。
いや、これはコウタロウ、マカリトールは
もちろん読んでました、マガジン。
コウタロウはマガ、この頃のマガジンでコウタロウが一番人気あったんじゃないかな。
そうですね、長髪を綺麗、
うん、コウタロウとカボチャインか。
そうです、ね、
マガジンはこの頃。
そうです、ね、
そうだよな。
あれ実写映画になりますよね。
コウタロウはなった、
沖田さんでしたっけ。
いや、沖田さんじゃない、あのね、ジャックの人だよ、
はいはいはい、
でなんかと同時上位だったんだけど、うん、大して面白くなかったっていうのが僕の感想です。見に行ったんだよ、確か。
あのコウタロウも、うん、やっぱり女性キャラが可愛かったんですよ。
あ、そうか、うん、実はね、俺そこまでマガジン詳しくないんだよ。
格闘技漫画だった、
うん、とにかく僕が真剣に読んでたらジャンプ3でチャンピオンだから、
はいはい、
うん、マガジンはね、クラスの誰かが持ってると見せてもらってたって感じだな、うんうん、そんなマガジン。あとキングはオタクじゃないって読んでなかったな、うんうんうん、39とあの超人ロック、うん、あとエリア88か、
はいはいはい、
あんな、まあ、とにかく当時は週刊誌5誌やったんだよな、うん、それはまあ全部押さえてはいたよ、
はい、
あとたまに女子に花という目見させてもらってた、
はいはい、花という
花という目、ね、俺白戦車の漫画好きだから。
僕もあれですよ、川原一美先生なんか大好き。
ああ、笑う見返りな、
笑う見返り、
うん、実は川原先生の漫画も全部紙で持ってます、
ね、はい、僕も持ってます。
笑うるミカエル映画になったんだけど、いまいちちょっと良くなかったな。あ
のアニメにしてくれたらよかったのね、
あのテイストでな、
はい、実写だから、うん、ね。
はね、あの川原先生のエッセイ読んで笑ったことがあったんだけど、うん、そのある種鹿児島出身なんだよ、はい、で東京出てきてその電車乗ってたらお医者に話しかけられたんだと、はい、なんか原稿みたいなの持ってるから、はい、なんか君なんか編集かなんかやってんのかいって言って、あちょっと花と夢で連載持ってます。そうか君は演芸家なんだねまあそうなんだろうなって、花と夢だから、うんうんうん、というねエッセイを読んだこと、うん、あの今はね故郷の鹿児島に戻って漫画描いてます。さあで僕が、ジャンプで好きだった漫画がこの年連載始まりました、よろしくメカドック。
はいはいはいはい、
これはねあの当時ね、マツダの RX7、はい、日産のフェアリディ Z、はい、そういったのがすごい人気あったんでね、はい、もう中二病の心わしづかみよ、うん、よろしくメカドックは。さあ次これはどうだ、これもねマガジンだけどこれ覚えてる、
何でしょう、
野球漫画のバツ&テリーなんだけど、知ってるか
知ってるか、もちろんもちろんもちろん、
これはね割とねカルト的な人気なんだよ、アニメにもなったんだけど、はい、これ割とねカルト的な人気だったよな、バツ&テリーはな、は
い、うん、アフロパーマで、
そうそうそうそうそうそう、キャッチャーかな、はい、うん、あとですねこれはねマージャン好きな人なら覚えてる、ギャンブラー自己中心派、
あ、ね、読んではいないけどタイトルは
大人がね、はいはいはい、よく見て、であとはこれあの実写であの江口洋介とかが出てた湘南爆走、
はいはいはい、これはそんな昔ですか
82年なんだよ。であとは、さっき紹介した小山田育先生の弟さん、はい、田上義久さんのカルシン軽井沢シンドロームがこの年連載始まって、はい、で映画で大評判取った飛んで埼玉、
あそれもこんな時でしたっけ、
そうなん連載はね、
はいはいはい、
だから漫画展が違うから、
パタリロより
パタリロ、パタリロ、いやパタリロより後、
あと
パタリロが先、
はーはーはーは
ー、でこの年も僕の大好きな、手塚先生はプライムローズというね、はい、名作を残してます、
はいはいはい、
これもね本当あの話の展開がすごく面白かった、これは82年です、はい、83年いきましょう、
はい、
83年、いやこれはもうジャンプはこの年黄金時代かもしれない、はい、まず北斗の拳、
はい、
次ウィングマン、
イエーイ
まあ君は桂正和先生が好きだからね、
だってもう市原市出身ですよ、
ね、あそうなんですか、
はい、
じゃあジャンプ次いくよ、はい、これもねもう伝説だよ、銀河流れ星、
あ
イルが喋った
それ衝撃的な漫画ですよね、あれは
83年なんだよ、
あの胸板の割れて、
そうそうそうそう、でなんかね、あなんか熊と戦ったりするんだよな、
そう
でこれがねジャンプなんだけど、うちの親父が異常に好きで単行本買ってきてる、銀はいいっつって
あれ後でアニメになりましたね、
なったなった、あれ今でも連載続いてる、すごいです。さああとですねこれもねジャンプで人気がありました、はい、シェイプアップラン、
あ読んでました
これ徳丸先生だよな、ターちゃん、ジャングルのおじゃターちゃんの人だよな、
はい、その前ですよね、
で絵がまたね微妙なんだよこの人、なんかねこれがね、であとねやたらこうチンコがこう出てくるっていうね、はいはいはい、あれがねちょっとね
当時描いてよかったんです
だろうね多分ね、うん、う
ん、あと下の毛とか好きですよね、
そうそうそうそうそうそう、これはやっぱジャンプはすげえな、
うん、
うん、あとね手塚先生はアドルフに次ぐ、
うん
うん、水島音隊大甲子園、
はい、
だドカベ1回終わって、はい、それでその今までのいろんなキャラクターが出てくる大甲子園、はい、この年から連載始まって、はい、知るちょっと前まで連載してたよね、ドカベンプロ野球編につながってっから、すげえなと思ったよ。さああとは人気になったもの、炎の転校生、
はいはいはい島本先生、
炎の転校生ですよ、
いや僕全巻持ってます
よ、あそう、
はい、あのもう先生の漫画全部単行本買ってます、うん、今も青くあって 師匠は青い炎のドラマ版で出演してるじゃないですか。
もう出たね、
うん、
忘れちゃったよギャラ5万円だった
あ、だからうちの資料室に台本飾ってあるじゃないですか。
ああ、そうですか、はい、すいません忘れてましたいや昔の仕事忘れてますあとね、伝説の漫画というとこの年から連載始まったのがおいしんぼ。
あ、
40年前なんだよ。40年前、
そんなになるんですか。
なるんだよ、うん、俺はそのおいしんぼで、まあ、親父が買ってきたんだけど、はい、引き出し昆布っての初めて知ってる昆布はそのお湯に通してすぐ引くんだみたいなみたいなあそうかそうかっていう。
あそこまでものすごく詳しく解説するような漫画なかった、う
ん、なかった。だってさ、俺前にもマスターのいた時にあれしたけど、包丁に味平くらいしかなかったんだよ、うん、料理漫画って、はい、もう時間がないんで、83年、まあこれは北さんが多分好きなやつで、ビーバップハイスクール。
はあ、もうあれ読んだ中学高校生はみんな軒並み、
みんなこうリーゼントですよ、はい、でラスト、はい、ハートカクテル。
ああ渡瀬先生、
渡瀬先生、
あれも広告業界に、
うん、
新しく色を入れたというか、あの独特のタッチ、だいたいちょっと生きてるやつの男の家にはハートカクテルのポスターがリトグラフ飾って
あるんですよ、ね、まあ、でもね、あの絵はね爽やかでいやらしくなかったからいいよ、うん、
でさまざま広告に使われましたね。
そう、う
ん、本当に嫌味がなくて、
そう、あのね、なんていうのね、
素敵な、
邪魔にならないんだよ、
うん
うん、しつこくないっていうかね。
で、あの色使いがまた
いいんだよね、あの水彩のね、あれがいいんだよ。実際水彩かどうか知らないけど、
はいはい、
あれがあの色使いいいんだよ、
はい、
おしゃれでね、
いや
この時代なんだね。
流行った、
うん、でまあね、まだまだ紹介したいんですが、はい、83点終わったところで、じゃあまた機会改めて
続きをぜひ。
そうですね、はい、ということでございまして、マスターいないのが残念だったね。
そうですよね。
じゃあマスターのまたリクエスト曲ご紹介お願いします。
はい、石橋マスターのチョイスでレイチャールズバイバイブラックバードです。どうぞ。
なんかね、プロデューサーが非常に盛り上がってるんで、
はい、
私は冷静に、
はい、
まずはそばグルメ北駒さんから、市原市犬谷茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんです。市原市兵衛のワイルドポーク、こちらの方はおなじみでございます。そして5月のおすすめはあさり、あさり天せいろ、あさり天ぷらそば、ともに1600円、であさりのせいろ、あさりそば、こちらの方は1200円となっております。またあさりのかき揚げですが900円とご購入いただいておりますので、どうぞお召し上がりください。またおなじみそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使ってクリーミーな仕上がり、こちらが自慢の一品です。300円で販売中、テイクアウトも受け付けております。そして以前キーワードを言いますと裏メニューの提供、そういうサービスしてたんですが、券売機をね、導入いたしまして、そちらで注文する形に変更いたしましたので、裏メニューのサービス、こちらの方は残念ながら終了となっております。また現在パートさん募集しております。詳しいことは北駒さんの方までご連絡をお願いいたします。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了、毎週木曜日が定休日。電話番号0436-74-0059番、74のつるつるごっくんと覚えてください。続きまして今津商店さん、頑張ろう市原市、全国のお米を取り揃えております。北海道からは夢ピリカ、秋田はジャンゴ米秋田小町、山形はつや姫、田和は灰抜き、富山コシヒカリ、千葉粒すけと他にもございます。ご家庭やお店への配達配送も行っております。そして店頭では玄米の量り売りを 100g から承っておりますので、こちらの方もどうぞご利用ください。そしてですね、山形県鳥海山高原ヨーグルト、こちらもうロングセラー、ご好評大変いただいております。鳥海山麓にある牧場でのびのび育った乳牛の新鮮な生乳で作るヨーグルト、 こちらの方はプレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味、各480円、税別となっておりますので、こちらの方はお気をつけください。秋田神代いぶりがっこと、まあ、こちらの方はね、好きな方にはたまらない一品でございます。備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、さまざまサービス、行っておりますので、詳しいことは今津商店さんまで直接電話でお尋ねください。市原市役所そば、電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日です。空海さんからですが、牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、こちらの方が好評いただいております。キッチンカーで ZOZO マリンスタジアム福田電子アリーナにも出店をしております。白のキッチンカーに大きな空海という横断幕、これを目印としてください。ホームページございます。 Twitter、Instagram、Facebook と SNS もね、各種やっておりますので、空海さんの情報はこういったところから入手していただければ幸いです。アルバイトも募集しております。男女問わず18歳以上、ただし高校生はご遠慮いただいております。そういったところも含めましてね、ホームページ、ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、どうぞご覧ください。電話でのお問い合わせですが 043-488-6974 番です。続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センターからのお知らせ。まずは会員を募集しております。市原にお住まいで60歳以上、健康で働く意欲のある方、男女ともに問いません。ぜひご応募ください。そして現在ね、市原市内の空き家、空き地、こちらの方の管理まあ詳しいことはね、ホームページに記載されているそうですので、そちらをご覧いただければと存じますが、この市原市シルバー人材センター会員募集、並びにこの空き家空き地管理に関することは、電話番号 0436-60-3551 番、こちらの方までお願いいたします。で、市原市のお知らせですが、ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら直ちに通報してください。電話ですが、これ24時間受け付けております。 0436-24-5374 番、 0436-24-5374 番となっております。厚生労働省からいち早く知らせて守る子どもの未来、189番、これをいち早くと呼んでおります。何かこの虐待の疑惑ですとか疑いがあったら、こちらの方までご連絡いただければ幸いですと。さあ、以上でございますが、何かございますか。
いや、私の方からは
特にありませんか。
はい、
まあ今回はですね、その80年代、まあ本当一部ですよ。
はい、
ね、中にはね、あの、いや自分はこういう漫画も好きだったっていうのもあると思いますが、割と世間に名の通ってるものをピックアップして83年まで紹介させていただきました。この4年の中で特に何か印象に残る作品とかございますでしょうか。
僕はもう熱狂的にウィングマン。
ああ、なるほど。
あの、ちょうど小学校3年生で、うん、ウィングマンごっこしてました。
あれね、ジャンプの中でウィングマンはちょっと異色の作品だったね。
はい、
あの、なんだろう、あえて変身をするっていうのは当時の子供の感覚でいうと、もうそれこそ小学校の低学年ぐらいまでっていう感じなんだけど、ジャンプってのはもうちょっと年齢層高い読者層
じゃない。そうですね。で、だから主人公の広野健太君も、うん、中学生だ、
うん、でそういった年代がああいったウィングマンになるっていうのが発想としては新しかったね。
ドリームノート、夢が叶うことで、うん、当時ですね、僕もうガンダムプラもガンプラブームが始まってたんで、
うん、
近所の模型屋さん入り浸ってたんですよ、
うん、
そしたら中学生高校生のお兄さん方が仲良くしてくれるんですけど、うん、プラモも教えてくれるし、皆さんロングブーツにドライバーズグローブ、
あー
T シャツに真ん中までみんな髪伸ばして、ケンタ君がいっぱいいましたよ。
それってあれじゃないか、あの言い方悪いけどタク八郎先
生だから当時それぐらい中高生のお兄さん方がかっこいいって憧れて、
うん、
あれ間髪入れずっていうか、わりかし連載と近い範囲でアニメになったんですよ。
そうだね、あれは
うちの母親が塗ってました。
あ、まあ、あんたの母親何でも塗るんだね。
はい、仕上げ職人だったんで、うんうん、
まあ、あんたの恥も塗りつぶしていた
という、はい、
ウィングマンか。
ウィングマン
僕はね、こんな方とね、うん、まあある程度もう大人になったってせいもあるんだけど、話し家になってから連載終わったんで、はい、もうまとめて大人買いしたんですよ、はい、当時は全部で5巻だったかな、はい、いや衝撃だったよ、アドルフに次ぐ
は、はいはいはいはい、僕はあれ大人になってからですね、
あれ衝撃だった、あこんな漫画なんだっていう、
小学生が読むにはちょっと難解かな、
うん、あれね、なんかね週刊文春かなんかに、あ週刊朝日だ、
あ、
うん、そうだから大人が読むそういった週刊誌に連載してたというのがまた異色なんだよ、
うんうんうんうん、
あれは大ヒットした、
うん、やっぱりその当時からもう漫画は子供だけのものじゃない、
ね、もう大人、ね、手塚先生は特にそうだよ、
はい、大人の、ねうん、読み物だっていう、
ま、ということでございましてね、あの今月ももう開きの時間が近づいてまいりました。じゃあ6月暑くなりますんでね、
はい、
まあ、マスターがね、まあ、生きてることを祈っておきましょう。はい、
てください。
ということでございまして、今月もお付き合いいただきありがとうございました。また来月です。さよなら。
ありがとうございました。
桂田赤のおはよう市原。この番組はタパスアットデリ、そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたしました。
いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって、第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパスアットデリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします？
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの？
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、つけ味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパスアットデリ。
ああ暇だな、テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武宏文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。 中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 ごっくんそばグルメ北駒です。